聖書を開きます。本日の聖書の箇所、旧約聖書、初めの方にあります出エジプト記3章1節から12節です。旧約聖書98ページ、第2版ですと90ページになります。出エジプト記3章1節から12節お読みいたします。3章1節、モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は焼けつきなかった。モーセは言った。なぜ芝が燃えていかないのか。あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおります、と答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに遣わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたの試しの印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。今朝この聖書箇所より、私はあなたと共にいると題し、近藤義也牧師がメッセージいたします。
古代の昔々のですね、エジプトの地で奴隷状態になっていたイスラエル民族、このイスラエル民族をエジプトの支配から救い出した指導者であるモーセ、このモーセという人物にまつわる出エジプトからの話も今日で3回目になりますけれども、先週は生まれたばかりの赤ちゃんであったモーセが、その命の瀬戸際、まさに瀬戸際でエジプトをパロの娘によって水の中から引き出されて、そして命が助けられた、そんな場面から、そして同時に成長して同胞であるイスラエル人の救いのために立ち上がろうとした、ある時ですね、立ち上がろうとしたモーセではありましたけれども、結果はイスラエル人から、当のイスラエル人から受け入れられることなく、 ミディアンの地への逃亡を余儀なくされた、そんな場面からお話をしました。今日はその続きの3章の1節から12節までが開かれていますけれども、ここにはですね、さらに年を重ねて40年、年を重ねて40年、約80歳となったモーセが登場してきます。まあ、80歳のモーセということを考えますと、この教会の中でもですね、80歳以上の方は数えるばかりですね。三上実さん、三津さん、そして武田さんですね。まあ、大体イメージとしてはですね、この方々を皆さんイメージしてくださればと思います。ちょっと分かりやすいでしょうか、モーセの姿ですね。まあ、40歳になるまでですね、エジプトの王宮で指導者としての英才教育、最高の教育と訓練を受けてきたはずのモーセが過ごしたその後の40年間、その後の40年間というものは、砂漠荒野において土と砂を見続けて、毎日毎日繰り返される太陽の日の出と日の入りを眺め続ける、そして自分が養う家畜のために木と水と餌とを求めて移動し続ける、そんな羊飼いとしての40年間でした。まあ、モーセという人はこの荒野という場所と40年というですね、この年月に何か特別なですね、こう縁があると言ったら変ですけれども、そういう人物なのかもしれません。繰り返される変わらぬ日常、しかしそんなモーセの日常に、ある日この日を境に、まさにモーセの人生が変わってしまうような決定的な転機が訪れるんです。それがこの時の神様との出会い、神との出会い、この3章に書かれています神との出会いという出来事でした。もちろんこれまでもイスラエル人として先祖であるアブラハムから始めて、その息子イサク、さらにその息子ヤコブに現れた神の存在を意識して、その神に対する信仰を持って生きてきたはずのモーセです。でもモーセが神の語りかけを意識して、直接その言葉を聞くことになった、それはこの時が初めてのことではないかと思うんです。今日も2つの点からお話をしていきたいと思います。第1点目は先週の内容ともですね、重なります。同じ内容を繰り返していくことになるかもしれません。テーマもですね、そのまま付けさせていただきました。第1点目は人の時と神の時ということ、人の時と神の時ということ。そして第2点目は信仰と不信仰の間に立ってということです。信仰と不信仰の間に立ってということ。まずはですね、人の時と神の時ということを考えていきたいと思いますけれども、改めて40年という時間の経過を考えてみたいと思います。皆さんそれぞれのですね、40年間を振り返ってみていただきたいと思うんです。それぞれの40年間でもですね、と言いましても、私も含めて、おそらくここにいるこの会堂に今日集われた方々の中で、私を含めてですね、半分以上の方がまだ生まれてなかったのではないかと思いますですね。40歳以上の方々は40年前、ご自分が何歳であったか、そしてそれから現在に至るまでたどってきたそれぞれの道のり、期間の長さ、その中で考えてきたこと、経験された苦楽、そのようなものをですね、考えてみていただきたいと思うんです。まあ、それぞれに苦しみがあり、楽しみがあり、本当にいろいろなことを考え続けてきた、そんな期間だったと思うんです。40年間という歳月です。ミディアンの地で羊を飼い続けてきたモーセの40年間、彼が何を思い、どのように過ごしてきたか、聖書は沈黙しています。詳しくはですね、そのようなことは書いていないんです。私たちに伝えてはいないんです。ただ2章に書かれていました、奴隷としてのイスラエル人を苦しみから解放するために立ち上がろうとした、 その熱意と情熱が行き場を失って、この荒野での生活を通して次第に冷えていった、そんな期間であったことが予想されます。確かに40年前、モーセは情熱を持って立ち上がろうとしたんです。今こそがイスラエル人を解放する時だ。しかしその情熱は行き場を失いました。しかしそんなモーセの人生に、あのエジプトを逃げていくその時、大きな人生の転機、1回目の転機とするならば、2回目となる大きな転機が突然訪れたんです。3章の1節をもう一度ご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の3章の1節、はい、モーセはミディアンの祭司で彼の舅イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追って行き、神の山ホレブにやってきた。この神の山ホレブというのは、はっきりとはですね、場所を特定できない山です。まあ、ここじゃないかといういくつかのですね、候補が挙げられていますけれども、現代でですね、はっきりとここだとはですね、なかなか特定できないそうです。でもおそらく、やがてモーセがあの10回、10の戒め、神様からの10の教えを授かることになるシナイ山と同じ場所であったと言われています。今ご一緒にお読みしました通り、この日モーセは自分の意思によってということではないんです。自分の意思によってこの神の山ホレブに向かっていったということではないんです。まさに神によってその場所へと導かれたというしかない。そのような状態の中でモーセは不思議な光景を目にします。それがこの2節以降に書いてありました、燃える芝が燃えているという、そういう光景でした。まあ、ただですね、芝が燃えているだけであるならば、いつかは燃え尽きてしまうはずです。何かですね、自然発火して燃えていたということがあるかもしれません。でもモーセの目を引いたのは、燃え続けているけれども決して燃え尽きることがない、勢いよく燃え続けるこの不思議な光景だったんです。でも私たちこの場面を読んでいくときに、あくまでも神様の意図というのは、この不思議なですね、超自然的な現象を通してモーセの思いを何か不思議な方向に導こうとしたということではなかったんです。あくまでも神様はこのことをきっかけとして、モーセがご自身の言葉を聞くように、神様の言葉を聞くようにと、その場所に招かれたということがわかります。私たちもですね、いろいろなこう世界中から届くニュースの中で、こんな不思議なことが起こりました、どっかのですね、象が血の涙を流していますとかですね、いろいろなこう不思議な現象を聞くことがあります。でもそのような一つ一つ不思議な現象以上に、私たちが備えておかなければならないのは、神様の言葉を聞くということ。私たちの場合、具体的に言うならば、この聖書を通して私たちに語りかけ続けてくださっているこの神様の言葉を聞いていくということ。4節もご一緒に読みしたいと思います。よろしいでしょうか。出エジプト記の3章の4節、はい、主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセ、モーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。私はですね、この訳ですね、はい、ここにおりますというモーセの答え方、これがですね、あまりにも優等生すぎるように思うんですね。こんな答え方じゃなかっただろうと思うんです。皆 皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、私はですねいたずらが好きなんです。この教会に牧師としてやってくる前、神学校時代、以前もお話したことあったかもしれませんけれども、ある時ですね、かなり年上の同級生の、神学校時代の同級生の部屋に一つの仕掛けをしたんですね。携帯電話のアラームをそーっと机の上の本棚の一番上のところに置いておいたんですね。鳴ることになっていた音声というのは、私が事前に大声でですね、その同級生の名前を呼んでいる、そういう言葉だった、言葉というか呼びかけだったんですね。誰々さん、誰々さん。果たしてある日、それが夜中の1時に突然なったんです。すっかり部屋で休んでいたその同級生は、わけが分からずに次の瞬間にですね、部屋から飛び出してきました。私は向かいの部屋に、寮の向かいの部屋にいたんですけれども、ずっとですね1時になるのを今か今かとこう待っていたんですね。まあ、その同級生の狼狽ぶり、突然暗闇の中で自分の名前を大声で呼ばれたというですね。まあ、その時のことを思い出してですね、モーセのこの時の驚きといいますか、反応というのは、はいここにおりますというような上品なものではなくて、驚いて驚いて、そして狼狽しながら答えた、そんなですね言葉だったんではないかなと思うんですね。神様はモーセ、モーセとそのように呼びかけられました。そして驚きながら耳を傾けるモーセに対して語られたのが、続く5節から6節です。ご覧ください。私がお読みします。神は仰せられた。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。特にですね、5節、まず5節に注目していただきたいと思うんです。このここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。この言葉、皆さんどこかで見たことがないでしょうか。記憶にありませんでしょうか、皆さん、この言葉。以前別の箇所から説教をしたときに、メッセージをしたときに、逆にこの出エジプト記の3章を開いたことがありましたけれども、何年ぐらい前でしたかね、4年ぐらい前のことだったと思います。その箇所を開いてみたいと思います。出エジプト記のちょっと後になります。ヨシュア記、しばらくですね後の方に行きまして、ヨシュア記の5章ヨシュア記の5章の13節から15節まで、第3版の新改訳聖書をお持ちの方は376ページ、旧約聖書の第2版の方は344ページですね。ヨシュア記の5章の13節から15節。ヨシュアというのはモーセの死後、モーセの死後、モーセに代わってこのイスラエルの民を率いて、そしていよいよ約束の地カナン、この約束の地へと足を踏み入れていった、そんなですねモーセの後継者にあたる人物です。彼が今いよいよカナンの地に入っていこうとして、そしてエリコという町の攻略の戦いに臨もうとしている、そんな場面の出来事ですけれども、ヨシュア記の5章の13節から15節までではですね、この箇所をちょっと長いですけれどもご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨシュア記の5章の13節から15節、はい。さてヨシュアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。 ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシュアは顔を地につけて伏しをがみ、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシュアはそのようにした。はい、この最後の部分ですね。主の軍の将、神の使いがあなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そのようにヨシュアに対して語るんです。ほとんどですね、同じ表現が使われています。エジプト記の3章ではモーセに対して、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。ほとんどですね、同じ語順で同じ言葉が使われているんですけれども、一つですね、興味深いことは、この準備をしている中であれと思わされたことは、モーセの場合、こう履物と言われています。これはですね、複数形なんですね。でヨシュアに対して語られた言葉、靴と履物、モーセが靴ですね、そしてヨシュアが履物と言われていますけれども、これがですね、こう単数形なんですね。ヨシュアは片っぽしか靴は履いていなかったのかなどですね、そんなことも考えてしまいましたけれども、いずれにせよですね、同じようなことが言われているんです。お師匠さんと、そして愛弟子とも言えるこのモーセとヨシュア、それぞれに対して語られた神様の言葉。でもですね、このモーセの場面とヨシュアの場面には大きな違いがあるんです。ヨシュアの場合から考えてみたいと思いますけれども、この時点でヨシュアはすでに指導者としての立場にもう立っているんです。その出エジプトのリーダーとしての役割はもうすでにモーセからヨシュアへと引き継がれているんです。なすべき使命がもう明らかにされているんです。イスラエルの民を率いて約束の地カナンに入っていくということ、そのような使命を前にして、使命を与えられたものとして、自分の思いや計画で頭がいっぱいのヨシュアに対して、主は足の履物を脱ぐことを命じるんです。もうすでに与えられた使命に頭がいっぱいのヨシュアに対して、足の履物を脱ぎなさいと神様は告げられるんです。この足の履物を脱ぐということ、それはすべてのことの主権が神様ご自身にあること、主にあることを認めることを求められたということです。一方のモーセはどうでしょうか。この時点でモーセはかつてエジプトの地で持っていた栄光は消え失せて、自分の使命も見出すことができずに、日々失意のうちに過ごしている挫折した落伍者ということができます。むしろモーセの40年前の姿、40歳前後のモーセとこのヨシュア記のヨシュアとが重なるように思うんです。40年前のモーセは確かな思いと情熱を持って立ち上がろうとしていました。使命感を感じながら立ち上がろうとしていたんです。でもそれは神の時ではなかったんです。今日の成人クラスでですね、東さんの学びを聞いていましたらば、詩編119編の学びの中で東さんが、私たちが陥りやすい過ちということで2つのことを挙げられていました。1つが熱意という自己義認に陥ってしまう、熱意を持っているがあまり自己義認に陥ってしまい、周りが見えなくなってしまう、神様の声を聞くことができなくなってしまうという誤り。もう一方は、自分は弱い と訴えるばかりの過ち。自分は弱いんです、弱いんです、一見ですね、謙遜に聞こえるんですけれども、ただ弱いと訴えているばかりの過ち、誤り、まあ、この2つのですね、誤りを挙げてくださいましたけれども、何かですね、今日それを聞きながら、まさにヨシュアであり40年前のモーセと、そして今のこの時点のモーセ、それぞれに当てはまる誤りのように思えたんです。私たちもですね、ともすれば陥ってしまう、そんな誤りではないかと思うんです。情熱があふれるあまり自己義認、周りが見えなくなってしまうという、そのような私たちが陥る誤り、自分の弱さばかりを見つめて、弱いんです、弱いんですと言って何もしない、そのような誤り。同じような言葉が語られていながら、ヨシュアとモーセ、この二人を並べるときに、神様の私たち人間に対する関わり方が決して画一的ではない、画一的ではなく、それぞれの状況に合わせて、そしてそれぞれの状況に、同じ神様の言葉であったとしても異なる意味を持ち、力を持ち、語りかける、そのようなものであることを覚えることができます。私たちそれぞれのことを考えてもですね、皆さんそれぞれがどのようなきっかけで聖書と出会い、そして神様と出会ったのか、あるいはこれから出会おうとしているのか、そのこととも重なるように思うんです。でも今日考えたいことは、このヨシュアとモーセのケース、モーセとヨシュアのケースを考えるときに共通することもあるということです。それは何かと言いますと、人の思いがどうであれ、神の時でなければことは進まないということなんです。この時、もう一度出エジプト記の3章に戻りますけれども、この時神様の突然の招きに対して当然のごとく尻込みをしたモーセです。11節をご一緒に読みしたいと思います。11節よろしいでしょうか。出エジプト記の3章の11節、はい、モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、はい、かつてはおそらく王宮で共に過ごしていたモーセとパロです。10年ぐらい前でしょうか、プリンスオブエジプトというディズニーが作ったアニメが公開されました。私もですね、そのアニメを見たときに、一つなんだかこう視点が広げられた思いがしたんですね。それは何かと言いますと、そのプリンスオブエジプト、このモーセの出エジプトを題材としたそのアニメ映画の中では、モーセと対決することになるパロトが兄弟として育てられた2人としてですね、描かれていたんですね。まあ、その映画を見たときに、なるほどと思ったんです。王宮で育てられたということだけは意識をしていましたけれども、確かに王女の息子として育てられたということは、この王となったパロ、父親の元を継いで王となったパロとモーセとがかつて40年近くの間共に過ごしていた、共に教育を受けていた、そんな間柄であった。確かにですね、そうだと思うんです。しかしこの時点、モーセ80歳のこの時点を考えるときに、この過去40年の間に2人の距離は限りなく広がっていたんです。エジプトの王パロ、ファラオ、このパロは太陽のことを呼ばれる、そんな存在でした。エジプト人から太陽のことを呼ばれる存在でした。あるいは神とも崇められていた、そんな存在です。エジプトの国すべてはパロのためにある。エジプト人のすべて、奴隷も含めてその民すべてがパロのためにある。あるいはあの大きな大きなナイル川でさえもパロのために流れていると、そのように言われたほどの絶大な権力を手にしたこの権力者であるパロです。かたやモーセはと言いますと、かつての栄光は消え去り、 手にしていたはずの力も年齢とともにこぼれ落ちていった。このような権力とは全く無縁の逃亡者に過ぎないモーセ。あまりにも対照的な二人であることを思うときに、モーセのこの尻込み、覚えた尻込みというのも当然のことだと思うんです。でもこの今ご一緒にお読みしました11節の私は一体何者なのでしょう、この言葉にこそ私たちは人の時ではない神の時が満ちた、そのことを知ることができるんです。もし仮に40年前のモーセがこの燃える芝のような神様からの語りかけ、招きの言葉を聞いたとするならば、まあ、もしっていうのはないんですけれども、あえてですね、考えてみるとするならば、私はこう答えたのではないかと思うんです。はい、我こそがエジプトで王子として育ち最高の教育を受けた指導者となるべき器、モーセです。私が培ってきたこの経験、この力を持ってパロのもとからイスラエル人を連れ出してみせましょう。そのようにですね、40年前のモーセであったならば答えたように思うんです。しかしそうではなく、この忍耐の荒野での40年間、モーセの中からは肩書き、かつての王子としての肩書き、自信、自分の計画、自分の思い、それらが少しずつ少しずつ削り取られていった、そんな40年であったことを思うんです。もしこれがここの時明らかにされた神様の計画、出エジプトという計画が人間の計画であるならば、確かにモーセの持つ肩書きは役に立ったことと思うんです。あるいはモーセが持っていた能力や力、自信や自分の計画、自分の思い、それらは人間の計画であるならば、それに沿って進められればよかったはずなんです、その計画は。でもこれは神様の計画であった、人間の思いをはるかに超えた計画がなされようとしていたんです。神様はモーセの中から不必要な自信や思いを取り除かれた。ある意味空っぽの状態になることを待っておられた。モーセの忍耐とともに神様ご自身もその時を待っておられたとも考えられるんです。そしてモーセの中から不必要な自信という最後の一滴が滴り落ちた、荒野の上にですね、滴り落ちたその時に、神様の時がいよいよ動き出したんです。7節、8節で、私は彼らの痛みを知っている、私は彼らの叫びを聞いた。そのように語られる神様です。そして9節、10節、この箇所をご覧ください。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。この9節10節で繰り返して強調されているのは、見よ、今こそ、今行け、こんな言葉です。私たちも覚えたいと思うんです。人の目には時が満ちたと思える時があります。しかし神の目にはそれはまだ時ではない、逆に人の目には今ではないと思える時があります。しかし神の口が今こそ行けと語られる、その言葉を聞く時があるんです。先月撮っています新聞のですね、こう一面の下の小欄を下に書かれている言葉を見ていましたらば、面白いことが書かれていましたね。別にクリスチャンではないと思うんですけれども、書いている人が、神が作られたこの自然というのは曲線に満ちているというんですね。神が作られた自然というのはこう曲線ばっかりだ ていうんです。でも人間が作ったものは直線ばかりだというんですね。そう思ってですね、こうやって見回していますと、私がこう街道で目にするのは直線がほとんどですね。そして曲線を目にするのは皆さんの顔ばっかりですね。丸い顔を見ていますけれども、そのように人はですね、最短距離を絶えず求めようとするものだというんですね。でも時に神の計画というのは最短距離ということは限らない。面白い視点だなと思いながら考えていたんです。私たちの思いは直線距離を、最短距離を求めるかもしれない。でも私たちがしばしば、いやほとんどの場合経験するのが、回り道とも思えるような曲線、とても最短とは言えないような、そのような時間、忍耐の時間。しかしそのような時間を経る中で、空っぽの状態にされていき、神の前に対する祈りが真実のものとされていく中で、神の時が満ちるということを経験させられる。私たちの上にある真実ではないかと思うんです。さあ、そして短く今日の2番目の点、信仰と不信仰の間に立ってということをお話ししたいと思いますけれども、もう少しこの11節に書かれています私は一体何者なのでしょうという言葉について考えてみたいと思うんです。私はこの言葉、私は一体何者なのでしょうという言葉が、信仰と不信仰の間に置かれた言葉のように思うんですね。信仰と不信仰の間に置かれた言葉、この言葉、モーセが発したこの言葉、この言葉をですね、こう考えていく中で、この言葉には2つの側面が含まれているように思うんです。一見するとこの私は一体何者なのでしょうという言葉は謙遜から生まれる言葉のように思えるんです。でも同時に見方によっては、ただ単に尻込みをして自己不信、自分を信じることができない、悪い意味でですね、自分を信じることができないという固い殻の中に閉じこもり続けようとする、そんなモーセの心情を表す言葉のようにも聞こえるんです。先ほどの東さんの学びをもう一度引用するならば、自分にはできない、自分は弱いということを主張するばかりで何もしようとしない、そんな状態のようにも、そんな状態から生まれる言葉のようにも思えるんです。神様の前での謙遜というのは称賛されるべきことです。でも神様の招きを受けながら、自己不信と無気力の中に逃げ込んで足を踏み出そうとしないことは、逆にこれは自分の力のなさということを神の力よりも優先させてしまう愚かな不信仰なことだと言えます。まあ、この謙遜という信仰と、そして自分の弱さを理由にした不信仰、非常にですね、区別がつきにくいことだと思うんです。難しいことですね。私たちいろいろな計画を考えます。私たちにとっての一つ一つの事柄の時というものを考えます。その際にですね、謙遜と不信仰というものをですね、行ったり来たりしてしまうような、そんなですね、こう存在でもないかなと思うんです。私たち、この時モーセが立っていたのは、まさにこの謙遜と自己不信の間、信仰と不信仰の間ではなかったかと思うんです。あとの4章ではですね、神様がいろいろとモーセに対して計画を授ける、語られるんですけれども、それでも尻込みを続けるモーセに対して、神様がですね、とうとうもう痺れを切らして怒る、怒る、そんな場面が記されています。神様に対する恐れと謙遜に満たされたはずのモーセです。しかしそれは一歩間違うと、ただの不信仰にも転がっていってしまいかねない、信仰と不信仰の分水嶺、まあ、その私たちの住んでいる土地のですね、こう水脈というものがあるところを境に東に流れていき、西に流れていく、 右に流れていき左に流れていく、そんな分水嶺というものがあちこちにあるわけですけれども、まさに信仰と不信仰の分水嶺のそのところに立っていたのがこの時のモーセではないかと思うんです。神様はモーセが握りしめていた手を開いて、自分の計画、自分の思い、自分の力、その40歳の時のモーセが握りしめていたその手を開いて、40年間かけて神様に委ねるものとなることを、空っぽの状態になることを、いや自分が空っぽであるということを気づくことを待っておられました。そして同時に空っぽになったモーセを別のもので満たそうとしておられたんです。それが一体何か、12節をご一緒に読みしましょう。出エジプト記の3章の12節、はい、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。カラカラに干上がった川に勢いよくある時石が溶けられて、新鮮な雪解け水がどっと流れ込んでいくように、私はあなたと共にいる、私があなたを使わすのだ、そのように語りかけられる神様ご自身の臨在、そしてご自身の計画へと使わそうとされる言葉がモーセの内を満たしました。この12節の後半、12節の後半には、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない、まあ奴隷状態でですね、苦役に苦しむうめく、そんなイスラエルのためにとってエジプトを出て、ここにこの場所にやってきて、このモーセが今神様と話しているこの場所にやってきて礼拝を捧げるなどということは、人間の目からするならば夢物語に過ぎなかったんです。しかしこの時点では夢物語に過ぎなかったとしても、そんなイスラエル人の上に神様の力強い御手が臨もうとしていた、その鍵が空っぽの状態であったモーセに流れ込んだ、私があなたと共にいる、この神様の約束だったんです。今日は2つの点でお話をしてまいりました。人の時と神の時ということ、信仰と不信仰の間ということ、モーセを通して進められようとしていた神様の計画だけではありません。この現代に生きる私たちの日常、家庭での生活、職場での働き、それぞれが持つ人間関係、人生におけるさまざまな計画、私たちは最短の距離を求めながら、直線を求めながら神様に祈るものかもしれない。でも神様の計画は私たちの思いとは反して曲線を描くかもしれない。私たちは神の時を求めつつ神様に信頼し続ける、そのようなものでありたいと思うんです。同時に自分の弱さを理由にして尻込むようなものではなく、今こそ時だ、今行け、この神様の語りかけに対して不信仰によって傾けることのできる耳を閉じてしまうのではなく、信仰によって傾ける、この神様の言葉に対して傾ける耳を持つものでありたいと思います。そのためには神様の前に何も誇ることなどない空っぽのものであることを認めつつ、しかしそんな私だからこそ神様に対する、神に対する信頼があります。どうか神様ご自身が私と共にいてくださり、私のではない神様のご計画を進めてください。このように祈りつつ歩み続けるものでありたいと思います。一言 祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たち自分がどうしたらいいのか、一つ一つ取り組んでいることの時というものを求めて悩み苦慮を重ね、時に自暴自棄に陥ったり、どうしていいか分からなくなってしまう、そのようなものであることを覚えます。しかし神様、私たちが自分自身で握りしめていたその計画を神様の前に手を開いて、いや私は何も持たないものですと、そのように認めていくときに、認めていくときにこそ聞くことがある、聞くことができる神様の声があることを教えてください。今日礼拝を捧げています。お一人お一人がそれぞれの歩みの中で取り組んでいることがあります。神様がどうかそれぞれの計画を吟味してくださいますように。先ほど主の祈りで私たちは祈りました。御心が天になることを口でも行われますように。この祈りを真実の祈りとして、神様の御心が計画がなるようにと祈るものと変えてください。主にお委ねいたします。お一人お一人の思いと合わせ、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。